こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は引き寄せの法則を単なる精神論や自己暗示としてではなく、脳科学、心理学、理論物理学などの視点を交えて整理し直そうとする実用書です。著者の黒丸は科学的かつ論理的な説明を重視する知性派 YouTuber として知られ、本書でも疑い深い読者が受け入れやすい形で願望実現の考え方を提示しています。構成は見える世界を扱う前半と見えない世界を扱う後半に分かれ、現実認識、思考の働き、自己理解、パラレルワールド的な発想までを広くカバーします。従来の努力や根性に依存する発想へ疑問を投げかけながら、願いが叶う仕組みをできるだけ体系的に説明しようとする点が特徴です。引き寄せ系の本の中でも感覚的な断定によりすぎず、概念の接続を丁寧に示すことを目指した一冊と言えます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、努力と根性への依存を疑い願望実現の前提を組み替える本書の出発点は、従来の努力中心の発想には限界があるという問題提起です。単に頑張れば結果が出るという説明では、現実に行き詰まる人の感覚を十分に扱えないため、著者は願望実現の前提そのものを見直そうとします。ここで重要なのは、努力を全否定することではなく、努力だけを唯一の解決策とみなさない点です。願いが叶わない理由を意志の弱さや性格の問題に回収せず、認知や脳の働き、現実の捉え方の癖にまで広げて考える構造になっています。この姿勢によって、読者は自己責任論に偏らずに願望実現を再検討できます。引き寄せを扱う書籍は多いですが、本書はまず問題設定を組み替えることで、方法論の前に考え方の土台を整えることを重視しています。次に、脳を自動引き寄せ装置として捉え、思考が現実に影響する仕組みを説明する前半の大きな柱は、脳科学を手がかりに思考がどのように現実の見え方や行動選択に影響するかを整理する点です。本書では、脳が情報を取捨選択し注意を向けたものを強く認識するという基本的な働きが引き寄せの理解に結びつけられます。つまり、何を考えるかは単なる気分の問題ではなく、見える情報を選ぶ行動、反応の傾向を変える要因になるという考え方です。この説明は、願望実現を起こ自然的な現象としてではなく、認知の偏りや注意の向き方として捉え直す足場になります。読者にとって有益なのは、曖昧な願望論ではなく、日常の判断や反応が積み重なって現実を形作るという具体的な視点が得られることです。本書の独自性は、引き寄せを感覚論で終わらせず、脳の仕組みと結びつけて理解させようとする点にあります。さらに、叶った未来を現在へ持ち込む発想で目標設定を再定義する。本書は、目標を遠い将来の到達点として追いかけるのではなく、すでに叶った未来を現在に先取りして組み込む発想を重視します。これは単なるポジティブ思考ではなく、自己認識や行動の基準を現在時点で変える方法として読めます。人は達成後の自分を明確に描けると、選ぶ情報を取る行動、避ける行動が変わりやすくなります。その意味で、未来像を先に設定することは、行動計画の精度を上げるための認知的な技法でもあります。本書の説明は、願望を抽象的な願い事にせず、現在の自分の振る舞いに落とし込む方向へ導きます。引き寄せ関連書でありがちな結果だけを願う説明に比べ、本書は未来像を現在の意思決定に接続している点が実用的です。読者は、理想を漠然と待つのではなく、今この瞬間の選択をどう変えるかという観点で理解できます。そして、私の正体を問い直し、現実理解を安定させる本書のもう一つの重要な論点は、願望実現を語る前に私とは何かを考えることです。自己像が曖昧なままだと、何を望み何を恐れ、どこまで行動するのかがブレやすくなります。そのため、本書では自己理解を単なる内省ではなく、現実の動かし方に関わる基礎として扱います。自分を固定的な存在として見るのではなく、認識のあり方によって振る舞いが変わる存在として捉えることで、現実への接し方も変化するという構図です。これは、引き寄せを願望の魔法ではなく、自己認識の整理として読む視点を与えます。また、自己像が整うと、外部の情報に振り回されにくくなり、行動の一貫性も高まりやすくなります。本書がこの論点を入れているのは、単なるテクニック集ではなく、願望実現の前提となる主体性の輪郭を描こうとしているからです。最後に、現実の曖昧さとパラレルワールド発想を見えない世界の仮説として扱う後半では、理論物理学やパラレルワールド、現実の曖昧さといったより大胆なテーマが扱われます。ただし、本書の狙いは、神秘をそのまま信じさせることではなく、見えない世界の仮説を用いて引き寄せを再解釈することにあります。現実が一枚岩の固定したものではないという見方は、 選択や認識によって体験が変わるという前半の議論を拡張する役割を持ちます。ここで重要なのは、科学用語を飾りとして使うのではなく、現実理解の枠組みを広げる材料として配置している点です。一方で、こうした領域は検証の難しさも伴うため、読者には比喩や仮説として受け取る冷静さが必要です。本書は見える世界だけでは説明しきれない感覚に対し、理屈の足場を与えようとするところに特徴があります。そのため、単純な成功法則よりも世界観そのものを問い直したい読者に向いた内容です。結論として、本書は引き寄せの法則に興味はあるが、感覚的な説明や精神論には納得しにくい読者に向いています。特に努力一辺倒の考え方に疲れている人、自己啓発書を読んでも実感が得られなかった人、脳科学や認知の仕組みから願望実現を理解したい人には読む価値があります。前半では見える世界としての脳と認識を整理し、後半では現実の曖昧さやパラレルワールド的な発想まで踏み込むため、単なるハウツー書ではなく、世界観を含めて再構成する読み物になっています。同種の本と比べた時の特徴は、断定的なスピリチュアル主張によらず、科学的な語り口で橋を架けようとする姿勢です。そのため、完全な実証書として読むより、引き寄せを認知論と哲学的発想の接点で捉えるための一冊として位置づけるのが適切です。実用性と思想性の両方を持つ点で、類書の中でも独自性があります。ご支援いただける場合は、黒丸ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。